デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。仕事中に聞き流しながらお楽しみください。
こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、チームマネジメントっていうトピックでやりたいと思っています、はい、実は前回もチームマネジメントっていうトピックでやろうと思ったんですけど、
はい、
ちょっと準備ができるほど時間が取れなくて今回伸ばしたんですけど、
はい、
結局多分その間に何か変化があったわけではなく
そうですね、全然
先週やっても
全然まとまってないですが、
先週やっても同じだったって感じだよね。
そうですね
前にもこういうことあったよね
そうですね、あるあるですねちょっと次はちゃんと早めにテーマ決めて
そうだね、そうだね、
はい、
やっていきましょう
はい、今日はまあチームマネジメント、まあマネジメントといっても割と新人教育ベースの、うん、まあ、OJT みたいな話からちょっとこうマネジメント視点とかそこら辺にこう染み出してるものもあるかなっていうぐらいな感覚で見ていただけると、はい、聞いていただけると助かります。
わかりました。
はい、でももともと鶴田さんも、はい、うんうん、私が新入社員で入った時は、
うん、
まあ、教育担当みたいな立場、まあ、
そうだね
だったじゃないですか。
はい、一応そうですよね
ちなみにその時はなんかどのようなことを気にされてました？
何も気にしなかったですねいや気にしてたかな、ちゃんといい見本であるようにっていうことは意識するようになったんで、
はい、
うんうんうん、やっぱりその初めてそういうなんですかね、自分の直下に人がついてくれたからこそ、うんうんうん、より自分がちゃんとしないといけないっていうところと、
うんうん、
あとなんだろう、人に説明をしないといけないっていう、いろいろ説明をしないといけなくなるので、
はい、
そこで説明力とかもう求められるっていうのと、うんうん、あとそのために、いろんなことをちゃんと自分ですごい根っこのところから理解してないといけないっていうふ
う
になるので、そういうところで改めていろいろ復習というか、あ、うんうんうん、これはこうだからこうだったなっていうところを見直して説明できるようになるっていうフローの中でいろんな結構成長ができたなっていうふ
う
に思いますね。
それはそれで言うとすごい僕としても鶴田さんの説明はめちゃめちゃ分かりやすいなと思ってました、
う
ん、
マジですか？
はい、
それは超光栄ですね。僕はめちゃくちゃ説明は全然自信ないですけど、はい、
いやいやいやいやいや、未だにその後輩とかに説明をするときに、あ、鶴田さんにこう教えてもらったなみたいなことって思い出すんですよね、不思議と。
おお、マジか。
はい、
嬉しいな。ありがとうございます。
いえいえ。で、私も基本的には鶴田さんに教えてもらったことみたいなものがデザインのスキルとしてはベースになってるんですけれども、
はい、
まあ、私が結構、意識したのはどちらかというとモチベーション、うん、
はい、
スキルももちろんそうなんですけど、モチベーションとか、
はい、
まあ、コミュニケーションのマネジメントをどうやってしようかなみたいなことを実はすごい考えてまして、はい、
なるほど、
はい、でもう本当に端的に言うと、今チーム内で勝手に自分が使ってる言葉としては、
はい、
コミュニモチベーションみたいな
語呂悪いですね。
ただそう、語呂悪いんですよただ合わせただけなんですけどでもそのいかにコミュニケーションを起こすためのモチベーションを保つかとか、まあ、逆もしかりなんですけど、
はい、
モチベーションを保つためにコミュニケーションを取っていくかみたいなところが実はすごい大事だなと思ってやってますと。
なるほど、
はい、なので、実はその去年新卒が入ってくる前に事前にまあどんな子が入ってくるかっていう情報もほとんどない状態で、自分が今のうちに準備できることないかなと思ってやったことは、まあ、我々チームメンバーが新卒に対してどういう教育というか先輩としてなんていうんですか、価値を提供できるかみたいなところをなんか明確にしたいなと思っていて、
はい、
で今まで、まあ私の勤めてる会社だけじゃないと思うんですけど、割と教育って整備されてない会社って多いのかなと思っていて、それはまあデザイナーっていう性質上中途が多かったりとか、それぞれバックグラウンドが違うので、まあ学んできた学び方とか、自分が教わってきた教わってきてないそもそもとか、あと出た大学によって違ったりとかっていうのがあると思うんですけれども、なのですごい俗人化してたというか、まあ会社としての教育というよりは、その人に就いたからこそこの人はこのスキルがあるみたいな、そういう感じが強かったなっていうのをすごい感じていて。
確かに。
で私で言うと、特にまあもちろん案件の特性とかもあるんですけども、鶴田さんの師匠の T さん
はい、 T さん
T さん鶴田さんラインでの教育を受けたみたいな、なんか変な箔が押されてるみたいなあの師匠についてた人たちみたいな
はいはいはい、はい、
なんかそういう感じがあったりして、でもなんか違う案件やると意外とそういう、なんていうんですか、スキルというかケイパビリティとかとは全く違うスキルが必要だったりとか、じゃあまあそのうちの会社にとって新卒にフラットに与えられる価値ってなんだろうなみたいなことを考えた時に、やっぱりこう俗人化させずに、まあ会社としてなんかある一定の基準みたいなもの、デザインの指針みたいなもの、基準みたいなものがまず一つあったらいいんじゃないかなっていうことをすごい考えてました。
なるほど、確かにそうだね、はい、そういうのがあったらいいね、
うん、ただそれを整備しようとするとかなりなんていうんですか、こうまとまりのない今までの先輩たちのナレッジをどう平均化するかとかっていう、どう一般化するかみたいなことを考えなきゃいけなくて、それはすごい大変だなと思ったので、最初は、私のユニット内だけでまずできることやろうっていうことで、私がメインでその一人入ってきた新人の子をまあメインでは見るんですけども、ただ案件によってはいろんな先輩たちと関わる機会があると。なのでその先輩たち全てにお願いして、その新卒を一緒に見るというか、一緒に教育できるようなコミュニケーションっていうところを整備しようっていうことをまず最初に考えました。
デザイナーだけだよね。
あ、そうですそうです。なのでもう簡単に言うと、みんなでその子を見ましょう、でそれを見るために情報共有をしましょうっていう、その2つですね。
はい。
なので、例えば最初の1ヶ月ちょっとぐらいは、その新人の子がもちろん最初は日報をみんなに送るんですけれども、それだけじゃなくて、私とか、私以外のその時関わったデザイナーの人、先輩たちが、逆にレビューみたいなものを毎日残してて、ログみたいなもの、その1年目の新卒の子はこんなこと今日はやってて、こんなこと課題だったとか、っていうのを、先輩同士で共有するようななんかログを残して
すごいね。
そうで、それを見ると、
うん、
あ、今この子例えば1ヶ月でこのくらい成長したなとか、そういうのが分かると、次その子と一緒に仕事をするときにすごい入ってきやすいし、次その子がじゃあ今何ができて、何を次は何課題で、次は何チャレンジしなきゃいけないかみたいなことがなんとなくそれ見ると分かる。
そのログを書くのは、
はい、
その日にその新人のことを接した人全員って感じ、
はい、あ、そうです。なるほど。あ、全員というか、まあ、メインで接した人が書きつつ、そこに足りない情報っていうのはみんなで編集できるようになってるんで補ってもらうみたいな。
なるほど。なんかコンフルとかでやってる感じ、ウィキ
的な。もう普通に、あ、そうですね、でも普通にドライブとかの管理ですね。
あ、なるほどなるほど、
はい。
へえ、すごい。それで結構監視されてる感じだね
あ、そうですね。ただやっぱり先輩たちが自分のことをみんな理解してるっていう状況で、一番不安がないというか、まあもちろん嫌だって思う子もいるかもしれないんですけれども、なんか割とどちらかというと安心感につながる、
確かにね、
要素なのかなと思って。
そういうことをやってるっていうことを新人の子たちも知ってるの？
は
い、
あ、知ってます知ってます。
ほうほうほう。
はい、なのでそうですね、そういう情報を共有しするっていうことをすごい大事にしたのと、
はいはい、
あとはまあ物理的なコミュニケーションもかなり増やして、それに伴って、
うんうん、
例えば自分が会社に来れない時に誰にでも聞けるような状況を作ったりとか、
うんうんうん、
っていうようなまあ、リスクを分散させるっていうのもそうだし、まあ、自分だけのナレッジじゃなくていろんな人の意見を取り入れた上で成長していくっていうこともすごい大事だなと思ってたので。
なるほど、確かに、
はい、なのでその辺は、まあ、積極的に普段の仕事から、まあ、シンプルに席が近いので、うん、無駄話とか、まあ、無駄じゃない話も含めたコミュニケーション量を増やすとか、
うんうんうん、
あとはもうすごい単純なことなんですけど、ランチの時間みんなで合わせてできるだけ足並み揃えてみるとか、
はいはいはいはい、
なんかそういうことをするだけでも普段こう仕事で溜まってる鬱憤みたいなものをポロッとこう、例えばお弁当買いに行く行き帰りの間とかに話せたりするじゃないですか、第三者に、
うんうん、
あとその時に、あ、自分って今こういう仕事やってるんだとかっていうことも伝え合えたりとか、
うん、
っていうのが結構新卒だけじゃなくて先輩たち同士にもいい影響があって、
そうだね、
はい、なんかこういうことに今こういう課題に悩んでるとかこういう表現に悩んでるって言った時に、うん、あ、そういえばなんか前こんなサイトありましたよとか、
うん、
なんかそういうコミュニケーションとかが生まれて、お互いのことをよりよく、より深く知ることにつながった結果、かなりこう情報共有が、ま、回ってくるみたいなことがすごい、まあ、やってよかったというか挑戦したことの一つですね。まず
それいいね。その何かランチ一緒に行くとか、
はい、
ああまあ少なくともその会社を出るタイミング足並みを揃えるとかっていうの
はい、
すごい効果があるんじゃないかと思ってて、
はい、
何かある実験でちょっと正確に覚えてないから間違った情報言っちゃうかもしれないんだけど、
はい、
大学のキャンパス内を知らない人同士でグループになってもらって、うん、ただ歩き回るっていう実験をしたのね。で、
はい、
完全に他人同士なの全員、
うんうんうん、
でそれでなんか5人とか10人ぐらいのグループで、ちょっとしばらくの間な、10分ぐらいだったと思うんだけど、キャンパス内を特に何も会話せずに一緒に歩いただけ、
うーん、はい、
なんだけど、その後になんか実験をしてやったら、全くの他人よりもその10分間だけ一緒に行動を共にした人の方が、その人のことをなんかピンチの時に助けてあげたいっていう風に思える感情が芽生えてる。
面白いですね、
らしくて、だからその会話すらしなくても、もうそういう人間ってそのちょっとなんか一緒に時間を過ごした人に対してその仲間感、仲間意識が芽生えるっていう、
なるほど、
ことが分かってるから、その、
はい、
お昼一緒に買いに行くとか、まあ、お昼一緒に食べるとか、
うんうん、
仲間意識を育む効果がすごいあるんじゃないかなと思って、
うんうんうん、はい、なるほど。
特になんか席が近くない人とかって、
はい、
絶対いるじゃん。でもそういう中でも、そうですね、
はい、
なんかそうやって少しでも近くに物理的にいる時間を作るってい
う
ことは結構効果あるんじゃないかっていうふうに思う、
うんうんうん、はい、なるほど、
うん、
あ、もうすごい情報の裏付けをしていただいてそうですね、まあ強要はしないレベル感で、
うんうん、
まあお互いにもちろん違う人とランチ行きたい時もあるんで、
うんうん、
まあ、そういう時は全然自由にっていうところはもちろんありつつも、
うん
うん、まあ、ただなんていうんですかね、一緒にご飯食べる人が一人もいないみたいな状況がなくなるだけでも、
うんうんうん、
まあちょっと安心感あるじゃないですか。
あるよね、
貴族意識みたいなところとか、
うんうん、
なのでまあそういうところを意識したりとか、
うん、
ですると、まあ、確かにその助け合いの精神みたいなところとかもかなり、うん、前と比べると出てきたかなと思っていて、
うん、
もう常に、うーん、なんかお互いのなんとなくなその仕事の量とかスケジューリングみたいなところを、まあ、なんとなく把握してるんで、うんうん、あ、なんか今日自分そんなに急がなくていいけどこの人多分相当今日やばいなみたいのがあったらちょっと今日一日手伝えるよとか、
う
ん、
ほうほうほう、
なんかそういうのを、マネージャーを介さずに下でまずコミュニケーション取れる、 お互い同士でコミュニケーション取った上で、うん、ある程度その事実をマネージャーに報告するみたいな形をどんどん取り出せ、あの、そうですね、取り出せてるっていうのがすごい良かったなというか、良くなってきてるなっていう点で、なんか今までって割とマネージャーに確認してから下同士がつながるみたいなケースが多かったかなと思うんですけど、割とマネージャーはもうもはや介さずに下同士のつながりを強くしておくと、まあマネージャーはそれを把握するだけでよかったりとか、まあそれがもし間違ってた時のちょっとしたこう最適化とか修正みたいなところに時間を使えたり、あとはもう少しこう個人個人のいわゆるスキルアップとか、まあ成長とか目標に対するアドバイスをメインに時間割けたりとかっていう風な有意義な使い方ができるかなとは思っていて、
そうだね、確かに、
はい、っていうところはまずすごい意識して取り組んでたところですね。はい。であとまあその延長線上でやっぱりこう2でのコミュニケーションみたいなところも意識はしていて、でこれは新人に対してなんですけれども、かなりもう普段からすごい密にコミュニケーション取るようにはしてて、で最初とかは月1とかで1ヶ月入社してみてどうとか、まあその時の不安とか、まあ業務に対するあれこれ、まあいろんなことをヒアリングして、それをもとにじゃあ次1ヶ月どうしていこうかみたいなところをかなり綿密に、修正する、短期スパンで修正するみたいなことをすごい心がけてやってました。でこれは Google から、101の考え方の本とかが結構出てるんですけども、その辺を参考にして、心理的安全性を高めるっていうワードがあるんですけども、
ほうほう、
はい、あのそうですね、一人一人の、まあ、心理的なこう私はここにいていいんだっていう安全性を高めるとすごい帰属意識も生まれるし、そのチームに対して貢献したいっていう思いも高まるっていうところをしっかりするためにそうですね、こう安全性というか、まあ、安心感を高めるために、その自分のことをちゃんと理解してくれてる人がいるとか、そのキャリアの成長において自分ごとのようにサポートしてくれる人がいるっていう状況を一人じゃなくて複数人作れたらなっていうところはすごい考えていて、まあ、そのためにまずは僕とマネージャーがその新人に対して、密に常にコミュニケーションを取ることで、その子が将来どうなりたいか、それに対して、この会社として挑戦できることは何かとか、それにおいて自分たち先輩が、アサインしてあげられる案件は何があるかとかっていうことを、お互いにこう確認しながら進めていくみたいなことを、はい、やってました。
心理的安定感、あ、安心感、どうしたっけ、
安全性ですね、
安全性か、
はい、
もうちょっとそこ詳しく教えて。
あー、ちょっとまあそんなに詳しいあれ出てこないですけど、今ちょっと待ってください、ね、これはちょっと本からの引用なんですけれども、
はい、
世界最高のチーム、少人数で最大の成果を生み出す方法っていう Google 流っていう本があるんですけれども、
はいはい、
これに、心理的安全性が欠かせないっていうことが書いてありまして、
うん、
まあ、良いチームには心理的安全性が欠かせない、
うん、
生産性の高いチームの特性を紹介しようってなった時に、まあ、5つのキーワードが挙げられていて、
はい、
で1つはチームの、1つがその心理的安全性が高いこと、2つ目がチームに対する信頼性が高いこと、
うん、
3つ目がチームの構造が明瞭であること、
うんうん、
4つ目がチームの仕事に意味を見出していること、
はい、
5つ目がチームの仕事が社会に対して影響をもたらすと考えていること、
はい、
っていうのがあって、そのうちの1ファクターに心理的安全性っていうのがあるんですけれども、
うん、
心理的安全性の高いチームなら自己認識、自己開示、自己表現ができるって定義されてるんですね、
うん、
まあ、つまりメンバー一人一人が安心して自分が自分らしくそのチームで働ける ていうことを認識している状態を心理的安全性と言うらしいです。
なるほど。
はい。なので、まあ先ほどから言っていたこうチームでのコミュニケーションを増やすとか、なんかそういうのがまさに心理的安全性を高めるための取り組みかなと思っていて、
はいはいはい。
まあ、例えば自己認識って、まあ他人と密にコミュニケーションを取ると自分のことを相手に知ってもらうとかっていうこともそうですし、まあ、自分が他人とこう違うなとかっていうことも同時に分かってくるかなと思うんですよね。
うんうん。
で、もう一個こ うちのチームですごい大事にしてるのがお互いの特技とを生かすしつつお互いの欠点を補うっていうことを目標にしていて、
うん、
例えば、グラフィックが得意な中途の先輩が、まあ、いわゆる制作会社での方が、去年の夏ぐらいに入社してきてうちのチームにジョインしてくださってるんですけど、
うんうん、
その方はいわゆる表現が得意なんですね、うんうん、ただ、私とか私の一個下にいる後輩の子とかはどちらかっていうとそのバックグラウンドがサービスデザインとか UX だったりして、まあ、情報設計とか、うんうん、そういうシステムを考えることがすごい得意だったりして、
うんうん、
なので、そういう得意技をお互い知ってると、まあ、マネージャーがアサインしやすいっていうだけじゃなくて、
うん、
我々としてもまあ、こういう案件来たらこの人と一緒にちょっと役割分担しながら仕事しようかなとか、
うんうん、
なんかそういうことも考えられるんですね。そうすると、はい、まあ、自分をちゃんと認識することにもつながってくるし、
うんうんうん、
あ、自分はこの分野で認められてこの分野でチームに貢献できてるなっていうこともより明確になってくるんで、
はいはいはい、
帰属意識というかなんかそういう安心感みたいなのも高まるんですよね。
なるほどなるほど。
はい。
じゃあ、
はい、
その各メンバーの強みっていうのをあなたはここが強いですよねっていうふうに、
あ、はいはい、
お互い確認し合うみたいな。
あ、そうですね。お互いに確認し合ってると思いますね、
うん、
結構マネージャーがそういうことを言ったりするんですよ。あなたはここが強いからこういう案件来たら次チャレンジしてみないみたいなものを、うん、もう全然みんながいる前で言ったりするんで、
なるほど。
それは、はい、お互いの耳にも入るし、まあ、そういうのをベースにして、うん、例えば動画が得意な方とかがいるんですけど、その、うん、じゃあ動画の案件が来たらまず自分だけで抱えずにその子に相談してみようかなとか、
うんうん、
はい、なんかそういう役割分担がというか、まあ、キャラ設定みたいなとこですかねがすごいうまくできてるかなっていう気がしますけどね、うんうんうん、
なるほどなるほど。確かにそれキャラ設定みたいなの大事だよね。
うんうんうんうん。あで、うん、その親会社が変わった影響でかなりその個性を伸ばそうみたいな感じの評価というか、うん、その個人の成長目標の設定みたいなところに結構変わってきてるんですよね今なのでどちらかというと、うん、今までってそのうちの会社だけじゃないかもしれないですけど、
うん、
会社におけるその役職、まあ、デザイナーだったらデザイナーが持つべきスキルセットみたいなものってある程度一般化してたというか一般的にこういうの持ってるといいよねとかこのくらいのクオリティのこういうウェブサイト作れるといいよねみたいなものってなんとなく指標であったと思うんですけれども、なんかこれからは割とまあウェブ作れなくてもいいよねみたいな、もう極端な話でそんな感じにもなりつつあるんですよね。
え、ちょっとどういう感じなの？
あ、もうなんだろう、もうデザイナーの強みみたいなものを結構細かく捉えて、
ほうほう、
はい、なので、まあ、ウェブがベースじゃない人もいるので、うん、そういう人はもう、例えば、うん、どちらかというとウェブは作れないけど、まあ、いわゆる代理店の元の制作でやってたような、
はいはいはい、
まあ、アートディレクションですか、いわゆるクリエイティブとか広告におけるアートディレクションみたいなものが得意な人もいますし、
うんうん、
あと先ほど言ったような動画の会社から来たで動画の制作のディレクションが得意な方もいますし、
うんうん、
あと、まあ、今まだあんまりいないですけど、まあ、これから僕みたいなこう UX の分野が得意な人みたいなのももちろん出てくると思いますし、
うん、
これは UI に関してもそうですし、
うんうん、
っていうその自分の一番の強みとか、
うんうんうん、
っていうものをどんどん尖らせていくというか、そこをブランディングしていくみたいな傾向にはすごいあるんですよね。
なるほど、
はい、
そういうことね。
まあ、一人で人たちを、はい、
何かその案件のデザイナーとして完結させるっていうことほぼなくて、
うんうんうん、
全部チームワークでやる前提で、
はい、
その中で自分のずば抜けた強みをみんな何かしら持たせるっていう。
そうですね、はい、
なるほど。
なんか割と以前お話しした T 型人間みたいなところにも近いのかなと思っていて、
うん、なるほど。
その T の尖る部分がいわゆるウェブじゃなくなってきてるみたいなところが、
そうだね、
はい、まあ、その業態の変化とかももちろんあるんですけども、うん、あるかなと。
ウェブって言ってももう幅広いもんね、意
味が。そうですね、
ウェブのどこっていう、
うんうんうんうん、
結局ウェブデザインって言ってもそのキービジュアルも含まれるのか、
はいはい、
そうじゃないのかみたいなところで、キービジュアル作る人はやっぱりそういう大転上がりの人とかの方が全然良かったりするだろうし、
はい、その制作ディレクションなのか、
うん、
あとまあ運用におけるブランドサイトか、
うん、
プロモーションベースのブランドサイトかとかでも全然立て付け変わりますしね、はい、
う
ん、
そうだね、
はい、っていうところがまあ私がもうざっくり言うとトライしたことですかね。で苦労した点、
うん、
そうですね、あでもすごい幸運にもチームメンバーはこの考え方すんなり受け入れてくれたんですよ。
うんうんうんうん、よかったね。
すごい好意的だったというか、
うん、でもいやいいアイデアだもんな普通に。
あ本当ですか。
うん、
でもまあなんて言うんですかね、割といやそんなの自分関係ないしみたいな人も想像できるじゃないですか。
うん、
中には
いそう
ですよね。そう、うん、っていう人たちがチームにいなかったっていうのがすごい幸運で、
うん、そういう人がいたらどうするんだろう。
そういう人いたらどうしてたんでしょうね。
そういう人もマネジメントするのをしないといけ
ない、ね、そうなんですよ、
うん、
いや そうなんですよ。なのであの先ほどちょっと事前に項目でいただいた苦労してる点みたいなことで言うと、
うんうん、
本来多分まずそこのハードルが、
うん、
あったはずなんですけど、
うん、
自分の場合はそこのハードルがほとんどなかったっていうのがかなり楽に導入できた点かなとは思っていて、でこれを今その新しくまた新卒が入ってきたタイミングで、
うん、
次の教育担当の方たちに、ナレッジとして共有したんですけど、まあ、その時に、うん、まあ、うちのユニットじゃなかなか難しいよねみたいな
マジで、
はい、話が出たりしたらしいので。
そうなんだ。
はい、まあまあ分かんなくはないですけどね。
うん、でもさ、何だろう、もうその試作を始める前の若松くんのその誘導っていうか下地作りがもう十分良かったんじゃないかな。
ああ、だ
からもしかしたら
そうかもしれないですね。
他の人のチームでその人、うん、若松くんのチームの人がやってたとしたら、なんか同じように快諾してないかもしれない
よね。あ、そうですね、うん、そうですね、それはまあ十分にありえますが、
うん、
まあ、確かにそのユニット自体結構そもそもいい雰囲気だったのと、
うん、
まあ、横のつながりが、まあ、今までに比べるとかなりあったので
、うんうんうん、
はい、っていうところはすごいメリットというかアドバンテージだったかなと思いますけどね。
なるほどね。若松くんがさ、
はい、
新人だった頃に、
はい、
その当時のマネジメントの、はい、ま、とかになんか感じてた不満とか、
はいはいはい、
逆にこの辺が良かったなとかっていうのとかってどんなところ
、はい、まあ、どっちから言いますかね。でも利点としては、
うん、
あの同じユニット内で一番若い方につけてもらえたっていうのがすごい良かったと思ってますね。
ああ、なるほどなるほど。
それはなぜかっていうと、やっぱりあの近い目線でコミュニケーション取れるというか、うん、まあ、これも多分広く捉えると心理的安全性だと思うんですけど、
うんうん、
そこの包容力というかっていうところがやっぱり高かった っていうのが1点目と、あと、もう1点は、まあ案件の性質として運用案件にアサインされたっていうのはすごい大きかったかなと思ってます。それはまあ自分はかなりもう本当にゼロ中のゼロベースからだったので、まあそういう意味で着実なスキルを着実に教えてもらえたっていう上で、その0から50まで、まあ言ったら100ぐらいまで積み上げるだけの案件の何て言うんですか、振れ幅があったというかっていうところがすごい大きかったかなと思ってます。
なるほど、なるほど。
で、はい、でまあ不満で言うと、まあまずはやっぱりその横のつながりがなかったっていうのは、まあすごいもったいなかったなと思っていて、お互いの仕事があんまり見える化できていないし、まあそれぞれの先輩がどんな仕事してるかよくわかんないで、そのアウトプットもよくわからないみたいなところをもう少しこう事前に見ることができたら、もっと違ったインプットがあったんだろうなみたいなことはすごいもったいなかったなと思いますね。
そうだね。あ、はい、今それ聞いていろいろ思い出したけど、その、
はい、
確かに当時自分も横のつながりは同僚っていうか、そのなんつうの、先輩ではあるけど一緒に職場にいる人たちとしてのつながりはあったけど、仕事の進め方とかっていうところまでなんかあんまり深くは関われてなくて、でその T 師匠が、
はいはい、
唯一 その情報源だったんですよね、僕にとっても、で多分 T 師匠のもとについてたからか分かんないんですけど、
はい、
他の先輩とかはあんまり口出ししないんだよね、口出ししてこない、
はいはい、
T 師匠がいるからなんか俺が別に言うことは別にないみたいな感じの雰囲気がすごいあって、はい、
ありましたね。
いや、なんか思ってるんだったら言ってくださいよって感じだったんだけど、
うん、
いや絶対自分的にはこのデザイン納得してないっていうのに対しても、うん、まあいいんじゃないみたいな感じの、
うんうんうん、
嘘みたいな、ちゃんとアドバイスだよっていう風に思ったりしてたことはあったなってい
う。ああ、いやそうですよね、うん、
で
いやそれはすごい分かります、
うん、
まあうん、まあ難しいですけどね、その責任の所在みたいな話とか。
そうそうそう。でもあの自分もその、
はい、
逆に同じ立場に立ってみると、
はい、
なんか他の人の元についてる人の、
はい、
に対してはなんかあんまり口出し したくないっていうか、
うーん、
あのその先輩と矛盾してること言っちゃったり嫌だなっていう、余計混乱しちゃわないかなっていうのとか、
なるほど、
なんか悪影響にならないかなっていうのが結構心配になるな
と思って。確かにそうですね。でも個人的にあんまり気にしてないというか、むしろ歓迎、
うん、そうだよね、いろんな視点
でしてる方。あ、そうですね。あ、それは自分が1年目の時っていうのももちろんそうですし、
うん、
まあ未だに全然横から違う意見が出たら、
うん、
あ、なんかこういうふうに考える人もいるねっていう、 ことはあ、なんかむしろプラスにしかならないかなと思っていて、で、まあ、それは先ほどなんか通田さんが、僕を教えてくださっている時に考えてたことみたいなことと多分一緒なんですけど、
うん、
結局自分の考えが正しくないかもしれないっていうことにそこで僕も気づけるじゃないですか、
うん、
っていうことは、まあ、僕にとってはプラスしかないのでし、その教えてる新卒の子にとっても多分プラスしかないし、
うん、
とは思うんですよね。
いや、うん、そうだね。でもそうだけどさ、あ、
はい、
若松さん結構悟ってるじゃん
、はい、うん、そうですかね、
うん、なんかもう少しさ未熟な人とかさ、
あ、
そう思わなそうじゃない。
まあ確かにそれはそうかもしれないですね。
なんか、うん、無ってなるかもしれない気がする。
そうですね、うん、まあ確かに僕も言われてみればあんまり人のあれには口出しないですけど、
ね、出さない方がなんか安全じゃん、 なんか。
まあそうですね、うん、確かに
多分なんか最終的にはその直属 その上司じゃないけど、あの教育係があのちゃんとしっかり育てるでしょうっていう、なんとなくその他人頼りなとこがあって、自分はこうちょっと触れない方がいいんじゃないかなっていう、思ってても余計なこと言わない方がいいかなと思って、
はい、
ていうところもあったりして、でも逆の立場で言うと絶対それ言ってほしいんだけど、
うんうんうん、
先輩側の立場になるとなんか自分も言えない側になっちゃうみたいな、うん、
はい逆に気使うみたいな、
そうそう、気使う
ああでもまあそれはあるでしょうね、まあ難しいとこですけどね、まだなんでそれで言うとそのユニット内ではそれは多分できると思うんですけど、
うん、
ユニット外れたりすると確かに難しくなっちゃうのかもしれないですね、っていうか難しいと思います。
そうだね、
はい、ユニット内だと結構もうフラッと来てみんな言いたいことを言っていくんでチラッとって、
そうだね、あそう確かに、はい今のその事業会社のチームとかだったら、
はい、
もうそのユニットみたいなところ で全デザイナーが縦でこう区切られてる感じじゃないんだよね、うんうん、この人はこの人に習う人っていう感じで区切られてなくて、はい、まあみんな ごちゃっと入ってる感じだから、
はい、
全員フラットに意見言い合ったりするっていう感じですごい、
うんうんうんうん、
そういう感じではできてるんだけど、
うんうん、
でも別のサービスをやってるチームに行って、
はい、
その人たちは顔見知りとか、まあ、普通にいろんなところで話したことはあるけど仕事では関わったことないっていうタイプの人に対して、
うんうんうん
うん、あデザイン見てあ微妙って思った時にそれは絶対言えない、
うんなるほど確かにちょっと文化違うかもしれないしな、
ね、でもまあそこは言わない方がいいね、それ完全にもうマネジメントの範囲以外だもんね、 あくまでその、まあ、ユニットの中でうまくやるっていうことが今回今のやろうとしてる
から、まあまあそうですね、うん、そうですね、うん、まあまあでも極論を言うと、
うん、
その会社内のクリエイティブの品質って一定であるべきなんで、
うん、
そう考えるとまあナレッジとかその知識を集約できるっていうのはすごい必要なことだと思いますけど、
うんうん、そうだね、
ただまあそうですね、誰から彼からこう口出しできるような状況になっちゃうと、
うん、
まあ、じゃあ結局自分がこの案件やってる意味ってなんだっけみたいな、
うん、
そういう話も出てきたりすると思うので、
そうだね、うん、
結局そう自分が自分だからできてることってなんだろうみたいな、
うん、
うーん、まあまあそこら辺はそうですね、まあ、どっちもありだしどっちもなしっていうちょっとバランスを見て取り入れていきたいところではありますね。
そうだね、
うん、はい、
あとなんだっけ、
立場になって気づいたこと、
そう
気づいたことか、何ですかね、あでも先ほど鶴田さんもおっしゃってましたけど、
うん、
やっぱりこう自分のスキルをちゃんと言語化して伝えるみたいなことをすることによって、
うん、
自分の未熟さとか、
うん、
あとはそのベースとなるスキルを感覚的に捉えてるなみたいなところをいかにこう論理的に説明できるようにするかみたいなところはかなり鍛えさせられたというか気づかされましたね。はい、
そうだね、よくあるよね、なんかあれ説明しないといけない時になった時にあれ説明できないみたいな、答えは分かってるんだけど説明できないみたいな、
うんうんうんうん、
なんか漢字読めるけど書けないみたいなね、
あはいはい、
分かる、
あります、ちょっともどかしい感じ、
うん、そうそうそう
そうなんですよ、うん、まあ結局まあこっちの方がいいんじゃないみたいな話をした時になんでってやっぱり言われるじゃないですか、
うん、
そのなんでにこっちの方がいいじゃんじゃあちょっと納得できないし、
うん、
あとまあ再現性がないというか、
うん、
やっぱこういうケースだからこれはこうあるべきみたいな説明ができると、
うん、
まあ、今度じゃあ違う例が来た時に甘えこういうパターンだったからこうしたけど今回こういうパターンだからこうするみたいなものがインプットできると思うんですけど、そこら辺をなんかいかにこう噛み砕いて説明するかみたいなところはすごい難しいなっていうところですかね、うん
うん、そうね、でもいいあれになる、自分のためになるよね、すごい、
うん、そうですね、まあ、いわゆるこう教える立場になると教える側が成長するっていう、
うん、
まあ、いわゆるそれですけど、はい、
本当になんか超世の中みんな言ってることだよね、
うんうんうん、
本当にそうなんですね、
はい、ごめんなさい。
いやいやいや、違う違う違う、
言ってること
そんなことない。もうだからそうなんだよ。
そうですね。あとは、
うん、あ、俺さ
あ、はい、
すごい苦手な分野があって、マネジメントで、
はいはい、
人を叱ることがすごい苦手なんだよね。
あ、それめっちゃわかります。
どうやってやんの？
あ、いや、叱らなくていいんじゃないですか。
おう、じゃあ何だろう、例えばさ、
はい、
居眠りばっかりする人がいたら
どうやって、あ、
どうやって叱る？
叱んないです、全然。
あ、叱んないんだ。
あ、
突然首
つというのも、いや別に何だろう、居眠りが、あ、居眠りが悪いと全悪いことを前提に考え、
いやいやいや悪いでしょ。
いやいやいやいや、まあまあ、
会議中に居眠りしてて、
ああ、
重要な情報を聞き逃してて、
あ、それはやばいっすね。
で、あの、あ、ここ何でしたっけ、ここどうなったんでしたっけって聞いてくるっていうのはどうですか。
ああ、なるほど、
うん、
それはどうしますか。あ、でもそれはでも僕率直に言うと思いますね、
うん、
割と。
まあそうだね、そこまでね、あの、分かりやすく、はい、クソなやつだったらそうだよね。
そうですね、いや、寝てたのがいけないでしょって、
うん、そうそうそう。じゃあ例えばもう少し微妙な、あ、じゃあ若松くん、今まで叱る、
はい、
あの、これ叱らないといけないかなって迷ったとか、そこに一番近かったケース
っていうのは、でもやっぱり何度も言ってることが治んない時とかっていうのは、
うん、
ちょっと、まあ、強めに言ったりすることとかはてか、もうそれが出ちゃうみたいな時はあると思いますね。
もうちょっと、はい、怒っちゃってちょっと貧乏ゆすりしながら。
いや、そんなことはないですけど。そんなことはないですけど、あ、まあ、でもそういう時になんか、うん、いつも同じようなフィードバックしてるけどみたいな、
あ、
いらない枕言葉をつけたりはします。ただまあ、あの、それも僕にも非があるかなとは思っていて、
うんうん、
それってやっぱりなんだろう、毎回ちゃんとフィードバックした時に、
うん、
相手にちゃんと伝わってるかどうかっていうのを確認してないケースも多いし、
うんうん、
で結局まあ、よくデザインで言われることですけど、伝わってないと伝えてないのと一緒みたいなところってあるかなと思っていて、それって割と自分よがりで言ったつもりになってて、まあ、ちゃんと本質的に理解してもらえてないのであれば、まあ、毎回自分の伝え方がうまく伝わってなかったんだろうなみたいなところもありますし、あともう一個最近これは取り組んでることなんですけど、結局あの、一度にフィードバックすると何について言われてるのかが最初のうちってあまり整理できないと思うんですよね。
うんうん、
経験を積んでくると、あ、これレイアウトについて言われてるなとか、
うん、
あの、全体のそもそもの情報の理解というか、うん、その情報の設計が良くないなとか、
うんうん、
っていう、なんか割とこうちゃんと論理立てて、階層を分けて説明してくれる人じゃない限り、なんかこれ何について言われてんのかなってなっちゃうケースって多いかなと思っていて、
うん、
でそれをちゃんと見える化してフィードバックしてあげられてないことが、まずはこう自分の問題だなっていうことをすごい思ってるんですよね。まあ、つまり今回は、はい、これはできてると、
うん、
ただここがダメだったから、ここをこういう考え方にすると、
うん、
いいよみたいなものをもう少しこう見える化してフィードバックシートとしてフィードバックできると、次同じ失敗した時に、あ、実はこれ前も同じこと言われてたっていうことにもっと気づけるじゃないですか、新卒自身が。で多分そういうのをやると、次また似たようなものにトライする時に一回見直すと思うんですよね。あ、自分前これミスってるから今回はこれ気をつけようみたいな、そういうことをちゃんとこう形として示してあげられてないっていうことが、まあ、そもそも自分の問題かなとは思うんで。
フィードバックシートって何？
あ、フィードバックシートってまあ簡単なシートですよ。なんかそのデザインについて、まあ、レイアウトはなんかこういうことを確認したかとか、まあ、ちゃんと、フォントとかタイプのチェックはしたかとか、文字組みは正しいかとか、あの、まあ、情報の優先順位は正しいかとか、 なんかそういうのを割とこう一覧でシート化してあって、そうですそうです。でチェック、自分で、先輩に見てもらう前に一回こうチェックして、
うん、あなるほどね、
はい、
あすごいねそれ、あなるほど、
で、はい、でその上で見せてもらうと一応それぞれ見てるんですけど、あじゃあこれは今回 OK だよとか、
うんうんうん、
あ今回ここチェック、あもちろん事前に見てもらってるけど、もう少しここの強弱はっきりしてた方がいいねとか、
うんうんうん、
それはこうこうこういう理由でっていうのを僕もフィードバックシートみたいなものに書くんですよ、
うん、
なのでチェックシートとフィードバックシートがあるんですけど、うん、
それすごいいいね。よくさその新人の頃ってさ割と手を動かすのが遅いからさ、あもうできた瞬間に早く出したいっていう、少しでも早くできたって思われるために、
はい、はい、うんうんうんうん、
カチカチカチってやってて、よしできた終わりって言ってすぐピッて送っちゃうっていうね、はい、そうしたらなんかいろんなとこがさずれてたりさ、わざわざそのとこをさ先輩にさ指摘してもらうのはさすげえ時間がもったいないじゃん。だからそういう、
そうです ね,
ね、ちょっと終わったと思ったら一回一歩下がって、
うん、
1分間眺めたら普通に気づくでしょこれっていうような、
はい、うんうん、そうですね、うん、いやそうなんですよ、なんかフォントサイズずれてるなとか、
うんうんうん、
ここ同じマージン取らなきゃいけないのに取れてないなとか、
うんうんうん、
なんかそういうのってまあ最初の頃って不注意になりがちなのはしょうがないと思うんですけど、
うんうん、
まあそれをより自分から能動的に気づけるようにサポートするなんかツールとかがあったらいいかなとは思っていて、
うん
うん、でまあ本来多分今までの先輩たちは自分でメモしてここできてないから事前にチェックしてから出そうとかっていうことをまあやってる人が多いとは思うんですけども、
うんうん、うん、
まあそれをちゃんとツール化しておくみたいなことは結構大事なのかなと思って、
すごいすごい、はい、
まだまああの全然安定運用できてないんですけど、
あそれも結構最近始めたことなの？
あそうですそうです、構想は前からあってずっとやりたいと思ってたんですけど、ちょっとなかなか時間が取れず、
ほうほうほう、
ただ、まあ、項目を上げたりとか、とあと、まあ、試験運用的なことは今ちょっと進めてて、
なるほどなるほど、
はい、
へえ
っていう感じですかね。
いいなそれ、ちょっと参考にさせてもらいます。
あぜひぜひ全然あの資料共有しますよ、
マジで、
もう少しちゃんとできたら、
マジで超ありがたい、はい、
もう完全にコピーライティング若松なんで、
うん、すごいね、もうその ID 自体も若松くんの ID なの？
あそうですね、そうかもしれないですね、まあでも
すごい
似たようなことやってるところはあると思いますけどね、
うんうん、
はい、ただまあ項目とかは全部一から自分で設定してっていう感じです
、ね、すごいすごい、
はい、あと、
うん、
はい、ちょっとまああまりできてないんですけど、
うん、
その今後の展開としては、
うん、
やっぱりそのせっかく心理的安全性を高めて個人のスキルをとか特徴みたいなものを、
うん、
見える化するために、
うん、
こうコミュニケーションを取りやすいようなチームを作ってはいるんですけど、うんうん、まあ、それでもまだまだこうお互いが持ってる情報を共有したりとか、
うんうん、
それぞれの、まあ、違った意見をちゃんとアイディアに集約したりとかっていうことができてないかなと思っていて、
うん、
まあ、簡単に言うと、まあ、例えばデザインのレビューをするような会とか、
うんうん、
なんかそういう、まあ、案件ベースだったり案件ベースじゃなかったりっていうところもあっていいと思うんですけど、
うん、
その自分の意見だけじゃなくて人の意見も取り入れてで、もっとそのデザイナーとしての視点の幅を広げたりとか、
うん、
知識の幅広げたりみたいなことがチームでできると、なんかこうチームである意味というか組織で働いてる意味みたいなものがより出てくるかなと思っていて、
うんうん、
まああの結構このいろんな会社でよく言われるんですけど、やっぱり自主性が大事みたいなことってどの会社でも言うじゃないですか、
うん、はいはい、
で、まあ、それってまあ当たり前じゃないですか
、うん、まあね、
で、はい、でそれをベースに考えた時に、まあ、じゃあその組織だからできることってなんだろうとか、
うん、
そこに属する人たちが集まっ ってるからこそできることってなんだろうみたいなことを、まあ、もう少し具体化していきたいなと僕は思っていて、なので、うん、まあうちの会社にいるメンバーだからこそこう持てる知識とかスキルみたいなものをやっぱりちゃんと共有して、
うん、
それをそれぞれが補い合ったりとかっていうものが普段からできて、それをどんどんこう案件に落とし込んでいけるっていう相乗効果ができていけるといいのかなっていうのはすごい思ってるんですね。なので、まあそのユニット内でのレビュー会、チーム会みたいな、お勉強会みたいなものがまだまだ全然足りてないので、そこやっていきたいなっていうのと、あとはそのユニットの横のつながりみたいなところも本来ならできると、それぞれのユニットが持ってる案件とかその、うん、案件特性とかっていうのはちょっとずつ違ったりするので、そういうのを共有できたりするしたらいいなっていうところが、
なるほどなるほど、
はい、今後展開としては考えてるんですけど、まあ、ただそうなるとやっぱりちょっとなかなか難しい面も出てくるんですけどね。どういう参加は強制するのか自主的にするのかとか、
あ
結局まあなんていうんですかね、やる気がある人たちだけに収まってったりする可能性もありますし、
うんうんうん、そうだね、人数増えれば増えるほど難しくなってくるね、その辺が。
ああそうなんですよね。あとまあある程度のそうなってくると、まあ強制力みたいなものもちゃんとやるには必要になってくるんですけど、
うんうん、
まあそういうところがちょっとストレスになったりすると続かなかったりとかっていうとこもあったり、なので割と個々人がそれを必要と感じて動いてもらえないと難しいかなとは思ってるんですけど、ただまあそういう方ばっかりではないのでっていうハードルをどう越えていくかっていうところが、はい、すごい課題かなと思いますけど。
すごいね、なんかもう完全にあれだね、マネジメントしてますね。
あ本当ですかいやいやいや、
俺全然そういう立場になってないからさ、
あ
全くそういうこと考えないもん。
あなるほどまあそうですね、
あ一応
そうかもしれないですね。
その個人の方ではさ2人のデザイナーさんとチームでやっているけど、
はい、はい、
でもなんかその 3人体制はそこまでのそのマネジメントっていう感じのことでもあんまり必要としてないっていうか、
確かに、
うん、
チームワークの範疇に収まったりします
ね。そうだからコミュニケーションはすごい大事にするけど、
うんうんうん、
そうだね、なんか それぐらいかなって感じだね。
うーん、まあ、そうですね、まあ、なかなか個でかかるのも限界があるかなっていうところと、うん、まあ、あと、まあ、なんでこうなってるかっていう、こういう考え方になったかっていうと、
うん、
やっぱり自分がいわゆる純粋なデザイナーとして会社に入社してないみたいなところがすごい大きくてまあ自分じゃなきゃできないこともあれば、
うんうんうん、
自分よりもやっぱり得意なものを持ってる人っていうのはたくさんいるわけで、
うん、
でそうなった時にまあ自分の個性みたいなものをどう出していくかとか、
うん、
まあ、相手の個性をどうなんていうんですか吸収していくかみたいなものを考えた時に、やっぱり個人でやるよりも共有した方が、スキルも情報も共有していった方が絶対効率いいでしょうみたいなとことか、
うんうん
うん、あとはそう個々人の強みみたいなものもより強く浮き立つと思うんですよね。そうすると、うんうん、なんか似たようなケーパビリティ持ってる人が社内に、ね、何人もいても、
うん、
まあ、しょうがないんで、
うんうんうん、
まあ、チームとして多様性のある、ケーパビリティを出してそれを融合していった方が、うんうん、まあ、面白いものを作れるかなっていう、
そうだね、
はい、考えにどんどん変わっていってるっていうところがありますね。
そうだよ、さっきまあ、この話を聞きながら俺もそれ結構思って、なんか、
はい、
そのなんか3人体制だとしても、まあ、すごいちっちゃいチームだけど、それでもやっぱりそのなんか個々でそれぞれ1人ずつやっぱ強みみたいなのがあって、
うんうんうん、
ちゃんとそれを全員で共有するっていうか、
うんうんうんうん、
み みんな同じことを思ってるよねっていうふうに確認し、して、
うんうんうん、
で、
うんうんうん、
そのチームとして、世の中の中ではどういう特徴なのかっていう、どういうふうに尖ってるのかっていうところをもあのチーム 内でその共有して、
うん、
おくことによってそのなんだろうあの精神なんだっけ精神的
心理的安全性
そうそう心理的
覚えてくださいいやいや全然
心理的や安全性あれ安全性だっけ
安全性です
安全性が
はい
をさその高められそうだなっていうふ
う
に
思って
そういうのがあると自分のチームが社会への何か何かしらの影響を与えてるみたいな、
はいはい、
っていうところにもつながってくるのかなって思
う
しいろいろ取り入れられそうだなっていうふうに思った
ありがとうございます、う
ん、勉強になりました
いえまあそうですね概要としてはこんなところでしょうか、うん、
なるほどなるほど面白いね、
ちょうど1時間ぐらいお話しました
そうだねこんなところで今日はこんな感じですかねちょうど、
はい、
いい感じにちょっと収められるようになってきたね
そうですね、
うんじゃああれいきますか今週のおすすめ、
はい、おすすめ
僕なんか編集が遅れすぎててあの、
はい、
なんかいろんなネタが全然タイムリーじゃない感じになってますけど、はい、公開するときにはもう1ヶ月ぐらい前にあったようなこの話みたいなえこの人超遅れてねみたいな感じになってる気がする
いやいいんじゃないですか
いいよね
それはそれで
うん今週のおすすめは、まあ、考えてないんだけど、はい、若松くんも決まってる、
はい、僕はちょっと前回の前回前々回のツールネタから XD がアップデートしましたみたいなネタってご存知ですか、
うん、知らないですね
5月14日、
うん、
なんでこれももう2週間前の話題なんですけど
もうすでに2週間前で公開される頃には相当昔だよ
1ヶ月前ちょっとなんかシンボルっていう機能が、
うん、
まあアップデートされてコンポーネントっていう機能に変わったらしいんですよ
あ、うん、ちょっと読んだそれについて
あ読みました
読んだ読んだ
はいまあ私の方こそ普段使ってないんであんまりよく分かんないんですけど、
うん、
まあそのアセットとしてこう管理してたようなものが親のコンポーネントとこのインスタンスとしてこう管理できるようになって、まあ、いろいろ融通が効くようになったよみたいな、
はいはいはい
アップデートですねでこれについてこう社内で、使ってるデザイナーさんがたまたま行って、
うん、
でその人にこれ共有したら、うん、かなり便利になったみたいなことを言ってたので、
うんうん、
はいなんかXD もこう頑張ってアップデートしてるんだなっていう、
うん、そうだね頑張ってみ
るお話ですはいまあもちろんこれだけじゃなくて、
うん、
結構何個か、アップデートのポイントがあると思うんですけど、
うん、
まあその中でもちょっとこれがインパクトがもしかしたら、普段使ってるユーザーさんにとってはインパクトがあるのかなと思って、
うん、
はいちょっと共有させていただきました
なるほど
はい、この間もお話ししましたけどこう社内でデザインツールを書いていこうみたいなプロジェクトのタイミングではあってで、まあ、Adobe 製品についてはもちろんクリエイティブクラウドの契約をしてるんで金銭的なこうプラスのコストっていうのはかかんないんですけど、
うん
まあ、そういったことも踏まえて、XD を使うのかスケッチにするのかはたまたちょっと違うデザインツールを導入するのかっていうところの検討の最中
うん
まあ、こういうアップデートがどんどんされている XD、
はい、
別に悪くないんじゃないみたいな
そうですね
はい流れもありつつ、
うん、もう今なら XD でもいいんじゃないかって感じは確かにちょっとしてきてるかな、ね、今から始めるんだったら
はい思ったよりプラグインとかもあったりして、
うんうんうん、
そこら辺もあなんか意外と早いとこに手が届くのかなっていう気もちょっとしてきたりはいっていう感じですかね
なるほど
あともう一個、
はい、
なんかこれ全然具体的なこと分かんないんですけど、
うん、
あのデザインをこう毎日評価するアワードっていうサイトあるじゃないですか、
うん、あるある、うん、
ちょっと今
アワーズ .com ね
あそうですそうです
W が3つある
なんかはいアワーズカンファレンスっていうのが、
うん
なんかアメリカですかねであったみたいで、
はい、
で、そこで、まあ、そうそうたるいろんな方々が
ほうほう、
いろんなことをお話ししたらしいんです。
お、そうなんだ。
はい。でちょっとまあ一つ一つ細かく全然見れてないんですけど、
うん、
これは一応長谷俊さんのノートを多分検索していただけるとカンファレンスに行ったレポートが載ってますので、ぜひそちらご覧いただけるとよろしいんじゃないかと。
了解です。
はい。ちなみにアワーズカンファレンスは確か日本で来年やるんですかね。なんかサイトにそんなようなことが書いてあって。
そうなんだ、日本でやってくれるの。
ちょっと待ってくださいね。あの一番上にあるリンクを叩くと、
うん、あ、来た来た。
あ、今年ですね、ごめんなさい。アワーズカンファレンス東京が、
うん、
あ、ごめんなさい、やっぱ来年ですね。来年2020年の1月の23から24。
おお。
あとニューヨークでも今年9月26から27であるみたいですね。ちょっとリンクお送りしますね。
結構このゲストがさ、
はい、
あれだね、 YouTuber デザイナーだね。
ああ、そうですね、結構いろんな方が。
あ、いや、でもほんとだ、いろんなとこが来てるわ。
アワーズカンファレンス東京、ちょっとこれは興味があるので。
あるね、行こう行こう。
来年のいつだっけ。
1月。
はい、1月23から24です。
一緒に来いよこれ。
ああ、ぜひぜひ。いいですね。
俺何しようかな。全然大したことないやつでいいですか。
ああ、もちろん。
皆さん仕事で忙しくてちょっともう精神的な癒しが欲しいって思ったら、見るといい映像を見つけたんですよ。
お
ー。ちょっとなんか猫の動画とかじゃないんですけど。
はい。
ね、検索、
まさに僕にもってつけの
そう、リンクを送りますね。検索するには YouTube で 30days タイムラプス@sea4K っていうやつがあって。
おお絶対読み込まないじゃないですか今のパソコン。
ちょっと待ってくださいこれ貨物船ってあるじゃないですか、船の。
はい。
になんか定点カメラを設置して30日間ずっと撮影を続けて、
はい、
それをタイムラプスで、
はい、
合計10分に収めてるんですけど。でも
お
なんか雲の動きとかいろんな天気とか、時には嵐だったりすごい晴天だったり、はい、曇りの日だったり、その雲の動きが二重にレイヤーになってたり、どっかの港に泊まってその間にこうクレーンがいっぱいその貨物をさ乗せたり下ろしたりして、夜は超星空が超綺麗で、その何か貨物船のルートみたいなのが あって、結構そういうところに入るとすごい周りいっぱい同じような船が通り過ぎてたり
っていうシーンとか。あ、通り過ぎますね。何か
結構ずっと見てられるんですよ。で何か意外と繰り返しっぽくないんですよね、全然。いろんな天気とかいろんな光の色とかがあって飽きない、なかなかすごい綺麗な。
おお、夜やばいっすね。
夜すごいよね。
夜やばいっすね。
なんか周りに光ないとこんなに見えるんだっていう感じだよね。
わ、すごい。確かにこれちょっと部屋真っ暗にして、うん、テレビで映したいっすね、大画面で、ね、
うちにある画面はもう1個のせて全部 4K になったので、
はい、おおすごい。これは
超楽しめますよ。
なるほど、うん、確かに。ちょっとじゃあ私は 4K の何かを買うとこからですね。
そうだね。でも最近もう今なら 8K を買った方がいいんじゃないかな、
はい、ああ、いや、そんなにですか。ってか変わります結構。
ああ、
4K と 8K って
分かんない。 8K は持ってないけど、はい、さすがに 4K と普通のやつの違いはもう明らかに分かる
よね。断然ですか、うん、ああ、なるほど。
大きい画面だと特に近くで見てもすごい綺麗なんだよね。てか 4K のテレビって近くで見るもんらしくて。
あ、そうなんですね。
ハイデフィニッションテレビとかって、はい、基本的に結構距離を置いて見ないといけなかったじゃん。
あー、確かに離れた方が綺麗みたいな、
うんうん、4K はなんか、
はい、
水晶の位置が割とテレビに近くて。
あ、そうなんですね、うん、
割と視界全部覆い尽くすに近いぐらいのレベル。
へー、へー、いや、これいいですよ
いいよね
すごいいいネタでした。
よかった。
えでもこれ何のカメラで撮ってるんですかね。
なんだろうね、書いてないかな。
あでもなんかちゃんとしたカメラマンっぽそうですけど
ね。写真なんだ、8万写真。
ああ、
1500GB だって。
おお、こうすごいですね。
うん、
本当になんか細かくそのタイムと場所が載ってるじゃないですか。
うん、そうそう、
これも面白いです ね、 面白いね。
シンガポール行ったり香港に最後最終的に到達するんだね。
めっちゃ空綺麗
な。めっちゃ空すごいよね、
見てられますよ、
ね。うん、
はい、星空えぐい
っすね。えぐい
めっちゃ綺麗。
すごいよねこれ。
嘘、 4K で星空見るとこれえぐいっすね。4K を持て余してるのにめっちゃ綺麗ですよ。はい、
てな感じでした。
ありがとうございます。はい、じゃあ
今日はこんなところで。
はい、今日はこんなところで。
はい、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。